77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの内上圭樹です。はい、今日は9月8日ね、金曜日ということで、ね、もう今日もなやラジオやっていきたいと思います。結構ね、最近暑さも和らいできたような感じしますよ ね。どうですかね、皆さんね。7月8月とね、もうなやラジオは何でしょう、もう大体毎回ね、熱中症に気をつけましょうね、外仕事気をつけましょうねみたいな、まあそんな風にね呼びかけてきたわけなんですよ。まあというのもね、まあやっぱりね、外仕事、まあ私もねやってましたけど、ね、農作業とかね、まあそんな感じでね、こう外で作業してると、まあ結構ね熱中症にかかったよってね、なってからその後ね、なかなか良くならなくて、大変だったよっていうね、まあそういう話はね結構こうちらほら聞くんですよね。で聞きますし、まあね、これ自分も含めてなんですけど、ね、こう外でね、まあ畑仕事とかにね熱中してると、なんかね途中からね、なんかもう仕事にすごく没頭して、でね、なんかこうここまでやってしまおうみたいになることがねやっぱあるんですよ。はい、でね、なんかね、まあ幸いね私はなったことないですけど、もう一緒に働いてる人とかでね、もう何でしょう、なんか具合が悪くなってしまう直前までね分からなかったよとかね、そういう人もいるんでね、まあなんでね、まあね、熱中症には十分気をつけましょうねという話をね、まあなやラジオではこう呼びかけてきたわけなんですけど、まあね、もう9月に入ったとは言ってもね、まだ暑さ的にはね、こうまだまだ続きますし、でね、よく考えたらね、まあ30度ぐらいのね気温ってね、これね、私が子供の頃だったら、まあそれがねこう暑さのこうピークに近いぐらいのね、なんかそんな感じだったんじゃないかなっていうような感じがするので、我々人間の体ってね、まあそんなね数年でね、暑さの耐性を身につけるわけではないので、なんでまあ引き続きね、もう注意してね、安全第一でやっていきたいなと、はい、皆さんも気をつけましょうねということをね、まあ引き続き呼びかけていきたいと思います。まあそんな感じでね、まあ今日もね、なやラジオやっていくんですけど、まあ暑さといえばね、まあ長崎もね、だいぶね、暑さがね、こう和らいできたって感じするんですけど、つい先日ね、私、東京にね、出張で行ってきたわけなんですよ。なんでしょう、なんか、東京って暑さがなんか結構激しいというかね、なんかそんなイメージありますよね。なんかやっぱりね、都会だからですかね、アスファルトでね、照り返しがあるからですかね、なんかね、都会の暑さってね、もう尋常じゃないななんてね、まあそんな風な印象があるんですけど、ね、まあ先日行ったね、まあ、出張ではね、まあ前よりもまあね、ちょっとね、和らいでるのかなみたいな、まあそんな感じがしました。でまあね、今回のね出張はね、もうどういうのかって言いますと、これもね、前回に引き続きね、食の安全のね、についてね、こう YouTube 動画で発信するっていうね、まあそういう、そのためにね、大学の先生にインタビューしますっていう、まあ私インタビュアーのお仕事で行ったわけなんですよ。はい。で、まあ今回ね、お話を聞かせていただいたのが、まあ東京大学名誉教授、唐木秀明先生。まあ前回に引き続きね、お話を聞かせていただいたんですけど、まあ今回2回目だったんですけどね、まあ1回目も思ったんですけど、もうなんでしょう、こう、すごい先生ね。まあその道の学問をずっとね、極められている先生ね。まあ元々のご専門は獣医学でいらっしゃるんですけど、まあそういう獣医学でしょ、で、食の安全でしょ、まあそういったもののね、食の安全、リスク評価って言ったらいいんですかね。まあそういったものをね、もうずっとね、研究されてるっていうね、もうすごい先生で。でね、天皇陛下からね、勲章まで受章されているというね、まあそんなすごい先生なんですけど、実際に会ってね、こう話してみるとね、なんかものすごくね、なんでしょう、謙虚なんですよね。すごい学者さんってそういうものなんですかね。あんまりわからないですけどね。私もね、やっぱりインタビューをするってね、動画を撮るっていう風になると、まあ私もこう意見をね、まあたくさん言うわけなんですよ。ね、こういう風な表現はどうなんでしょうかとか、こういう方がわかりやすいんじゃないんですかとかね、そういうことをね、言うわけなんですよ。それをね、もうね、なんでしょう、全くね、緊張せずに言えるんですよ。 はい、で緊張せずに言えるっていうのはどういうことかというと、まあ、私がねもともと緊張しない人ですとかそういうのではなくてですね、はい、そういうのではなくて何でしょう、まあ、謙虚にねこう、知識があまりない人の意見ももにも耳を傾けるっていうね、まあ、そういう方だなというふうに思いましたね。はい、なのでもうインタビューのお仕事もですねもうすごくもうやりやすいスムーズに、させていただくことができました。でねもう本当にねやっぱり学者さんのね、まあ、学者さんだけじゃないんでしょうけどやっぱそれを何かをねこう専門でされてる方とねお話しする機会っていうのはね本当にね貴重でね面白いですね、まあ、そんな感じでしたね。でまあ、そのねインタビューの後はね、まあ、オフ会を開きましてで私ね毎月農業のコラムを、連載させていただいてるんですけど書かせていただいてるんですけどもそのコラムをね、よく読んでくださってる方、はい、そしてこのラジオのリスナーさんもですね、来ていただきましてで皆さんのねお話を聞くことができてねもう今回のねもう東京出張はね本当にね感激でいっぱいでした。はい、前からねお会いしたいなという方にもね、何人か、お会いできて、はい、そして私は知らなかったけどコラムをねいつも読んでくださってたっていうねそういった方のねお話も聞けたのでねもう本当にねもう感激でねもう本当にね いっぱいでしたよ。もう本当にねこう来てくれてありがとうございます、会ってくれてありがとうございますで、ね、もうそんなねもう気持ちでいっぱいになりました。はい、まあ、元々やっぱねラジオもね聞いていただいてありがとうございますってすごい思いますよ。はい、思いますしね、まあ、コラムもねもう一生懸命書いてるので読んでいただいてありがとうございます、感想もね、たまにね感想を書いてくれる方もいるのでありがとうございますってねすごく思うんですけど、まあ、実際にねそういう方と会うっていうのはね今回初めてだったのでなんかねもうその夜はねなんかちょっとね、うん、なんかこう落ち着かなくてね眠れませんでしたね。はい、まあ、そんなね感じでした。はい、でもねこうやってね実際にねラジオ聞いてますよって、ね、あとコラムを読んでますよっていう方とこうお会いできる機会っていうね、まあ、なんでしょう、まあ、貴重だし大事だなってすごく思ったので、まあ、これからもねなんかそういう機会をね作っていきたいななんて思います。ちなみにねこの FM 諫早からお送りしていますこのなやラジオはねなんでしょう諫早市の方が、まあ、リスナーさんね多いんですけど、だけじゃなくて、まあ、もう本当ねアプリでねもう結構全国で聞いてくださってる方いるのでフィードバック来るのはね結構県外の方が多いです。そうですね、まあねアプリを使えばね、まあ、どこからでも聞けますもんね。はい、もうどこからでも一応まあ世界中からね、聞けるんですけど世界中で海外から聞いたというフィードバックは今のところそんなにたくさんはないです、はい、なくはないですけどね、はい、なくはないですね、テーマですね、国のテーマでね言うこともありますからね、はい、まあ、そんな感じでね、まあ、ナイラジオやっていきたいんですけど、まあ、今日は何の日っていうのね、はい、今日調べてみたんですよ、まあ、さっき言ったみたいな、なんか一つの国をテーマにお話しすることもありますみたいな話したじゃないですか。今日はね見てみたら、9月8日はね、マケドニアの独立記念日って出ました。はい、マケドニアですよ、知ってますか、はい、ギリシャのね1個上にあるんですよ。はい、でちなみにねこのマケドニアっていう国はね国名が変わったんですよ、国名が変わったんですよ、はい、それはね北マケドニアってなりました。はい、でこれはねもういろいろね、まあ、ありまして、まあ、私もねこうマケドニアね当時マケドニア今の北マケドニアっていう国はね一回行ったことがあるんですよ。で行ったんですけどねそこで、まあ、すごくね綺麗でねいいところだったんですけどここねすごく印象的だったのがギリシャとめちゃめちゃ仲が悪いということでしたね。でねこのマケドニアってねこうなんでね、そのギリシャと仲が悪い、そしてでこれ国の、ね、名前を変えたっていうのもねこれもねギリシャとの関係があるんですけど、これマケドニアはね、まあ、独立したのが、まあ、1991年の今日、ね、ユーゴスラビアっていう、大きな国があったんですけどそれが解体されて、現在の北マケドニア、ね、当時はマケドニアとして独立しましたということなんですよ。これね、まあ、なんでねギリシャと仲が悪いかっていうとね、マケドニアはねギリシャとね、まあ、領土っていうかね領有権で土地の領有権で揉めているっていうのもあるんですけど、これねあとね国名国名もね関係あるんですよ。これマケドニアっていうね国の名前はねこれギリシャがねマケドニア王朝ね、マケドニア帝国のね、名前をそのまま使われてそれもともとギリシャだろうっていうことでねそれでねそれ勝手に使うなよみたいなそんな感じでね揉めてるわけなんですよ。 はい、で、まあ、そういう感じでね揉めてるっていうことでね、なかなか、ね、仲が悪いで、せめて名前変えろよっていうね、ふうにギリシャがずっと長年言ってまして、北マケドニアっていう名前に変えたのが、あ、すいません、ちょっと手元にね資料開いてないんですけど、割とすぐ最近です、はい、去年か一昨年かね、まあ、そのぐらいだったと思います、はい、それでね、まあ、今仲が良くなったかどうかは分からないですけどね、はい、私が行ったのがね7年くらい前なんですけど、7年前はね国境も封鎖されてましたね、はい、なんで私マケドニアにねこう直接ねギリシャから行こうかなと思ったんですけど、行くことができずに、あの 隣のねアルバニアという国に一回入国しまして、でアルバニアもね綺麗な国なんですけどね、からマケドニアに入ったっていうねいうところでした、はい、まあ、ということでねマケドニアの話をねもう今日はしようかななんて思ったんですけど、私マケドニアの農業についても全く何も知らないですよ。じゃあマケドニアではねこう なんか食べてたでしょってね、皆さん思うかもしれませんけど、まあ、実際ねマケドニアねご飯美味しかったですよ、はい、美味しかったです。なんかねケバブとかがね結構ありました、はい、でもねケバブはねなんか結構その周辺の国でね大体どこの国もねケバブが 主食って言ったらあれですかね、まあ、なんかいつも出てくるんですよ、はい、でいつも出てきて、で、まあ、多分これオスマントルコとかのも影響もあるのかもしれないですけど、まあ、ケバブ屋さんがめちゃめちゃ多い、ケバブ文化があるわけなんですね。でもねそのマケドニアね、まあ、私が行ったのがね、マケドニアの、なんか湖があるんですよね。大きな湖があって、そのオフリドっていう町がその湖のほとりにあるんですけど、そこねすごく静かでね綺麗なねあの古いいい町なんですけど、そこではねマスをね湖で取れたマスをね、なんでしょう、魚屋さんでね売ってるわけなんですよ。で魚屋さんでね焼いてくれるんですよね、はい、でそれをね日本から持っていったミニ醤油ボトルをね持って行ったんですけど、それをかけながら食べるっていうね、まあ、そんなね、生活を、まあ、そんな食生活してました。なのでマケドニアの農業のことを全然わかりません、はい、ということで、まあ、今日はね、今までなんでしょう、私の元にね、送られてきました、質問についてね、お答えしたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ、
ということでね、お送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは質問にお答えしますということで、まあ、結構ねたくさんあるのでね、もう今日はね全部紹介するのはね難しいかなと思うんですけど、あのピックアップしてご紹介していきますね、はい、でこれはね、匿名で質問が送れますというペイングっていうね、サービスから送られてきたものがほとんどです、はい、まあ、私のね番組宛てにね、質問したいよっていう方はね、何でしょう、番組宛てにメッセージを送っていただいてもいいです、はい、ということでねご紹介したいと思います、はい、なんですけどね、これあの先週のね番組の感想からねご紹介したいと思います、はい、で、先週の番組がねクローズアップナヤラジオって言ってね、某 NHK さんのですねクローズアップ現代っていうね番組で紹介された農業について、農業についても私がね主にツッコミをね主にしたっていうのがね、まあ、去年じゃない、すいません、先週の番組なんで、あのナヤラジオなんですけど、はい、それについてね、まあ、いろんなね、ご意見がねたくさん送られてきました、はい、でね、はい、そうですね、はい、はい、これですね、あの普通の田中さん、はい、いつもメッセージありがとうございます、はいはい、まあね、例えば天然由来成分だから安全とか、天然由来のトリカブトでも人は死ぬので、天然由来であろうが人工科学的であろうが成分が同じなら同じ効果があり、天然由来を科学で再現できないときに天然由来を、使いたいケースがあるのはわかる、でも天然イコール安全じゃないという、メッセージいただきました、はい、ありがとうございます、はい、これまさにねそのおっしゃる通りでね、結構ねその農業とかね、あの有機農業とかね、そういうところでね言われてるのがね、まあ、天然が自然のものだから安全とかね、まあ、そういったね、ニュアンスでねこう語られることが多いんですよ、はい、でね、まあ、自然のものとかね天然というものをねなんかいいねと思うのはね全然いいと思います、はい、それはねこう私たちね皆さんもね、全員がねどう思うかっていうのはね本当に全然いいのでいいと思うんですけど、でもねこれ食の安全っていうのはね、あの雰囲気とかね気持ちで決めるものではないので、なのであの天然だから安全ですよとかいうふうに言うとこれね嘘になっちゃうんですよね、はい、天然でも危険なものがある、で、天然じゃないものでも安全なものがある、危険なものがある、それ天然かそうじゃないかで安全か安全じゃないかっていうのを分けることがそもそもできないっていうことなんですね、はい、これをね、まあ、有機農業とかね、まあ、そういった場面でね私がねこれたびたび指摘していることでもあります、 はい、でまあね、これ安全って安全安心とかねよく言われるんですけど、安心とか言うの安心ってなると今度はね気持ちの問題なので、なのでね、なんでしょう、まあ、気持ちの問題、まあそうですね、なんであのこっちの方が安心だよとか言うのは、まあ、本人が考えることなので、それはねもう全然いいと思います。はい、なのでね、まあこれ、うん、その農業、特にね有機農業の世界で よく言われてる天然だから安全とかいうね、これは全然関係ないよって、はい、何でしょう、食の安全っていうのはちゃんと、基準を守っているものが安全、はい、安全っていうのをこうもうちょっとねこう上手に説明すると、何でしょう、何でしょう、リスクが、限りなく低いっていうね、まあ、そういう意味になります。はいね、まあ、そういうね、世界ですね、食の安全っていうのはね、はい、なんでねなかなかねこう雰囲気で判断するようなところじゃないよということですね。はい、まあ、そんな感じでね、質問がね、たくさん来てますので、まあ、そのうちねこう順番にね時間のか許す限りご紹介していきたいと思います。はい、はい、できました。はい、はい、出てきました。はい、いただいた質問です。はい、質問をご紹介しますね。自然派とかスピリチュアルな感じではなく、テクノロジーとか知的財産権とか科学とか文化とか歴史を中心にした食のエデュティーメントをやっている飲食店って成功しないんでしょうかという質問です。はい、ありがとうございます。はい、なんでしょう、まあ、食のエデュティーメント、エデュティーメントっていうのがあのエデュケーションとエンターテイメントのこう合わせた言葉ということで、なんでしょう、学びと楽しみということでしょうかね。はい、という、まあ、それをね飲食店で、やるっていうのは成功しないんでしょうかという質問をいただきました。はい、ありがとうございます。これねやり方によっては面白いと思いますし、成功するかもしれません。はいね、食のねについて学ぶね、農業について学ぶね、まあ、まあ魚だったらまあ漁業でもいいでしょうね、について学ぶことができる飲食店ね、いいかもしれません。はい、でね、いいかもしれないですし、まあ、私もね、まあ、それに似た仕事をやってるので、ね、私のやってるお店農家バーナヤでもね、まあ、それやってもいいかなっていうふうにね思ったりすることもなくはないんですけど、私自身がやってないっていうのがね、これね何でしょう、まあこれお店の業態とかにもよるのかもしれないですけど、やっぱねこう学びみたいなね要素がねこうちょっとね前面にね一瞬でも出るとね、お客さんなんかこうつまんない顔になっちゃうんですよね。はい、いやつまんないというか、なんかこう真面目な顔になるんですよ。はい、で真面目な顔に なるとね、なんでしょう、なんか皆さんがねこう本当にそれ聞きたいのかどうかわからないですしね、まあそういうのじゃなくてこうね、リラックスして楽しんでもらうのが、まあ、一番いいかなというふうに思うので、なので もしかしたらやり方によってはいいかもしれないですけど、当店農家バーナヤではあんまりこう前面に出してないという感じがします。なんですけど、食材とかね農業とかね、まあ、そういったことにねこう、学びたいというかね知的好奇心がバリバリある人もいるわけなんですよね。はい、まあ、そういう人はねもう勝手に質問してくるので、で、そういう人とはこう話を掘り下げたりすることがあります。はい、まあ、そんな感じですね。はい、参考になりましたでしょうか。はい、で、はい、ということで、まあ、次の質問です。はい、次ですね、農家さんのために鹿などを駆除するボランティアハンターという方々がいるそうです。農業従事者の方としてはありがたいのでしょうか。淵上さんは農家という農家さんという呼び方に違和感ありますかって、あ、これ2つの質問がセットですね。はい、はい、ありがとうございます。1つ目の質問がね、鹿などを駆除するボランティアハンターありがたいのでしょうか。はい、めちゃめちゃありがたいです。本当にありがたいです。やめないでってすごい思います。はい、あのね、鹿はね私の開拓地にはいないんですよ。はい、イノシシがいるんですよね。はい、でね、まあ、鹿はねこうすごいジャンプ力と機動力でね、柵とかをねこう巧みに乗り越えてね、で木とかをねこう食べてしまうっていうので本当に厄介なんですけど、イノシシはイノシシでね、まあ、やっぱりね危ないですし、土とかねすごい掘り返されて、でね、あの石垣とかね崩されてしまったりとするので、本当にねもう厄介なんですよ。 あとねあのお米とか作ってる人はね、作ってるお米がねイノシシの匂いでねもう臭くてね出荷できなくなっちゃうんで本当にね厄介なんですよ。はい、でまあそれをね、あの、なんでしょう、そのイノシシをね、駆除してくれるって、そんなねボランティアハンターの方はねもう本当にねありがたいです。はい、でね私のね農場の近くにもね一応いるんですよ。はい、いるんです。で その方はねもう結構ねお年寄りでおじいさんなんで、なんでね、あ、もうきついなとかね、もうそういうことをねもうやっぱり、ね、おっしゃるんですよ。はい、 で、まあね、さすがにね、まあ結構ねきついと思うんですけど、とは言ってもね、ね、やめないでほしいなっていうふうには思いますね。はい、もうやめてしまったらね、もうイノシシ天国みたいになっちゃいますからね。はい、そんな感じで思います。はい。でね、次の質問です。淵上さんは農家さんという呼び方に違和感はありますか。はい、農家さん、はい、まあ、そうですね、まあ、農家にさん付けするということですね。はい、これたまにね、なんかあの農家さんってさん付けしなくていいんじゃないのとかね、さん付けするしない方がいいとかね、まあ、そんな風にね言う人がいるんですけど、まあ、私はね、農家さんってさん付けあんましない派です。あんましない派なんですけど、別にねするならするでね、まあいいんじゃないかななんて思います。はいね、まあ、その辺はねこう皆さん自由かなと思います、はい、でも私もなんか文脈の流れでは農家さんということあるかもしれませんし ね、はい、ねあるかもしれません、はいはい、で続いての、質問です、はい、ベルガモットやライム、メロンなどオーナー制制度導入や収穫体験など、予定はありますかということでね、はい、ありがとうございます。あ、収穫体験や観光農園やレストランなどの予定はありますかってありますね。はい、すいません、ありがとうございます。はい、はい、質問ありがとうございます。まあ、これがね、まあ、私が、ね、やってるまあ農場がね、ベルガモットやライムなどね、まあ、そういうの植えてるので、まあ、いろんなね、まあ、収穫体験や、レストランなどのそういうのやりますかという質問なんですけど、これね、あるにはあります。はい、あるにはあって、でね、やっぱりね、まあただ育てるだけじゃなくて、やっぱこう皆さんにね楽しんでもらいたいなって、そういう気持ちはねすごくあるので、なので皆さんにね遊びに来てもらいたいって、そういう気持ちはねすごくあります。なんですけど、あるにはあるんですけど、結構先になるんじゃないかなと思います。はい、というのはね、今私たちがね開拓してる土地っていうのがアクセスが最悪なんですよ。はい、ね、もう結構悪路を、まあ、軽トラでね、いつもねこうなんかこうボコボコ揺られながらね現場に到着してるので、なんでそこにねレストランを作ってね、皆さん来てくださいねって言ってもね、誰も行きたくないと思うんですよね。はい、でね、観光農園って言ってもね、なんかそこにね一生懸命来てもね、皆さん大変だと思うんですよ。はい、なのでね、今のところね、具体的には考えてないんですけど、やりたいなと思ってます。じゃあね、そんなところで観光農園レストランできるのってね、思うかもしれませんけど、はい、難しいです。なのでやるとしたら、あの別の土地みたいなところをね、こう第2第3みたいな、まあ、そういうね農場をね作る、計画を立てるときに、まあ、そういうね観光農園ね、皆さんに来ていただけるような、まあ、そういうのを考えたいななんて思ってます。はい、まあ今ね、あの市の職員さんともね、あの協力しながらやってるんですけど、市の職員さんともね、まあ、そんな話をしたりしますよ。はい、まあ、ちょっと先の話ですけど、なんかそんな感じで、あの観光名所みたいな感じになったらいいねなんてね、まあ、そんな風に、思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、そしたらですね、こうまだ時間ありますね。はい、次の質問です。ラジオ聞きました、ありがとうございます。はい、テキカメロンをシロップ漬けにしたり、蜂蜜漬けにしたり、メロンシロップ漬けにしたりすると本物のメロンみたいになって美味しいのでしょうかという質問です。はい、ありがとうございます。これ2週前ですかね、3週前か、3週前に放送したテーマがメロンでね、その放送についての質問です。ありがとうございます。ラジオ聞いていただいたんですね。はい、テキカメロンっていうのが、これラジオ番組でご紹介したのが、したやつなんですけど、こうメロンがね、こう、なんでしょう、地面から生えてますよね。で、生えてるメロンに、こう、にたくさん実がなるんですけど、一個だけ残して、他は小さいうちにちぎってしまいますよって、そういうお話をしたんですよ。それをね、テキカメロン、ね、テッカメロンとか言うんですけど、そのね、もう小さいやつをね、こう漬物にしたりすることができますってお話したんですよね。はい。で、これを、シロップとかね、蜂蜜とか甘くしたら、メロン、本物のメロンみたいになるんでしょうかっていうね、これすごく面白い、視点ですね。ありがとうございます。はい、でこれまあ私の考えなんですけど、やったことはないんですけど、頑張れば美味しくできるかもしれないと思います。はい、なんですけど、これ熟したメロンみたいになるのは難しいんじゃないかなって思うんですよね。はい、というのも、メロンがね熟してね、こう美味しくなるっていうのは、まあ、甘くなるっていうね、ことなんですけど、甘くなるっていうだけじゃなくて、それ以外にもね、食感とかね、ジューシーさとかね、あと香りが出てくるとかね、熟すとね、変化するっていう要素はね、何個もあるんですよ。はい。なので、熟してないメロンに甘さの要素だけ追加しても、なかなかね、熟したメロンのようにはならないんじゃないかなと思います。はい。まあ、でもね、 同じようにはならないかもしれないですけど、美味しくなるかもしれないので、なんかこのね視点はねすごく面白いです。ありがとうございます。はい、でね、まだね時間ありますね。はい、でね、もう結構ね長い質問なんですけど、これ要約してねお伝えしたいと思います。はい、メロンについて2点質問がありますということです。はい、一つはメロンにネットができるのはどのような適用意義があってのことなんでしょうかっていうことです。はい、これね適用意義があるっていうのはね、メロンにとってどんな意味がネットができることでどんな意味があるのかということなんでいう質問だと思います。はい、質問ありがとうございます。これね何の意味があってっていうのはねちょっとわからないです。はい、これ、まあ、私がわからないだけで実際には解明されてるかもしれないんですけど、わからないんですよね。なのですいません、ちょっと私の知識不足かもしれません。なんですけど、理由としてはね、まあ、メロンというかウリ科の植物って乾燥したところで水分を果実にいっぱい溜め込むっていうそういう性質が非常に優れているので、なので溜め込むのをこうすごい頑張るあまり外側が追いつかなくなってひび割れるっていう、まあ、そういうね意味があるんじゃないかなと思います。でひび割れたところにネットの模様ができるのは、そのひび割れをそのまま放置していると果肉っていうか果実からどんどん水分が抜けてしまうので、そういうねすぐにね傷口が塞がるっていうね、まあ、そういう働きがあるのではないかななんて思います。はい、これは推測です。はい、で2点目ですね。2点目、メロンのネット作りの歴史についてご存知でしたら教えてくださいっていうね質問です。はい、ありがとうございます。はい、すいません、これもね歴史についてっていうのはね、メロンのネットがねいつからこう栽培をね、ネットの栽培が始まネットをきれいに作るための栽培が始まったかっていうのははっきりとはね私もねわからないです。すいません、なんかねこれも調べればわかるのかもしれませんけど、調べ方がわからなくてすいません。なんですけど、まあ、一つは言えるのがヨーロッパのね王族の人たちね、王族というか王室の人たちですかね、あの人たちがね、まあフランスもそうですし、あとはオランダもそうですし、もう結構昔からね17世紀くらいからガラスの温室栽培でねメロンの品種改良とかね栽培とかねものすごい一生懸命やってきたんですよ。はい、でまあその中にはねネットのあるメロンの品種もね含まれているので、はい、なのでもしかしたらそのぐらいの時にこうネットが綺麗にできたらいいねとかね、まあそういうことをね貴族の人やね職員さんたちがね考えていた可能性はありますし、まあ、当然考えたと思います。なぜならねやっぱね見た目も綺麗に作りたいですもんね。はい、まあ、そういうことがあるんじゃないかななんて思います。はい、ということでね、はい、もう質問ね本当にねたくさんあるんですけどね、ちょっとね時間がもう少なくなってきたので、ご紹介できるのは今日はこのぐらいかなというところですね。はい、もう質問ねこんな風にねたくさん送っていただけてね私本当に嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、ね、私のね知識不足でね、なかなかねお答えできないというかねはっきり言えないよということあるんですけどね、はい、なんかまあデタラメみたいなことをねお答えするのもあれなんで、できるだけね正確にお答えしたいということを思っています。なんでね、まあ、ちょっとね曖昧な表現になってしまうかもしれませんけどすいません。はい、というわけでね、今日はね、質問にお答えしますというテーマでねナヤラジオを、お送りしてきました。皆さんどうもありがとうございます。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Con tanto sangre, con tanto cuento y con su chalina colora, déjate España, pero no está pena, pero camina, camina Lola y camina Lolo, pero que échate pa' allá, échate pa' allá, pero no está pena. Corazón.